三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたが元気になれるお話や簡単にできる心の整え方をお伝えします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして熱い思いをお話ししていただく心がほっとする30分。今月12月はずっと私三浦久美子が一人でおしゃべりをさせていただきます。さあ本日のメニューは、前半では、リンゴ狩りのお話と、謙遜文化の怖さについてお話しします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、自分で考え判断する力をつけさせる方法をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。さあね、本当すっかり寒くなってきましたね。お風邪なんてひいてないですか？今ね、今年はインフルエンザが流行り始めるのも早かったし、あとね、胃腸炎とか結構体調崩してる方が11月の後半ぐらいからですかね、増えてる感じがしますけれども、どんな風にお過ごしでしょうか？今日はですね、前半2つお話をしようと思ってるんですけれどもね、1つ目は、リンゴ狩りに行ったお話なんです。で、私はですね、茨城県の、久慈川というね、川があるんですけれども、袋田の滝とかで有名なと、奥久慈に近いところかな、そこにある姫ヶ滝リンゴ園っていうね、リンゴ園に行ってきました。で、きっかけはですね、私生のリンゴよりどっちかっていうと、ホットにした、例えばアップルパイとかね、はい、リンゴをただただチンして、ちょっとバターを入れてね、食べるような、そんなのが、好きな、ちょっとこのなんていうか、生のこのシャクシャクしたのっていうのは実は苦手だったんですけれども、ある茨城県に住む友人がですね、なんか台風のこの間19号でね、向こうの方すごく被害を受けて、その姫ヶ滝リンゴ園っていうのをやってる方が、ご友人で、で、その台風でね、久慈川のすぐ川沿いにあるリンゴ園のもんで30本以上流されちゃったって言って、で、リンゴもね、雨でいっぱいこう、雨の被害に遭ってしまった。まあ風はそんな強くなかったので落ちてしまうことはなかったんだけれども、リンゴたちがね大変になったっていうのを聞いたんで、ちょっと一緒にリンゴ狩り行って、一緒に楽しんでこようよみたいな感じでね、誘ってくれて、それで行ってきました。11月のね、まだ初旬の頃に行ったんですけれども、とっても天気のいい日で、でもうね、だいぶ山が紅葉してて、うん、綺麗でしたね。でそこはね、除草剤とか全然使ってなくって、本当に取って、リンゴ狩りってやったことありますか？私ね、初めてだったんですけれども、リンゴってこうね、なんていうの、プロンってこう、下にこうの、なんて言ったらね、垂れてるんですけれども、上にちょっとツンって持ち上げると取れるんですね。意外となんかこうハサミかなんかでチョキって切るのかなと思ったら、でツンってちょっと上にこう持ち上げてあげると取れますよって言っていただいて、やっぱ取れて、でそのままだからね、バクって食べていいリンゴだったんです。でそのちゃんと木で熟したリンゴっていうのは多分生まれて初めて食べたんですけれども、美味しい甘い、それからこう種類がね、いくつかありました。緑色の王林って、これも私結構好きだったんです。あと富士とか、聞いたことないのでね、愛花の香りっていうね、名前がついてるのとか、陽光とか、 あの、シナノゴールドとかこう聞いたことのあるのはもう10月で終わっちゃったって言って、どんどんやっぱり種類がこう変わっていくんですね。で、そのできているのがね、4種類5種類ぐらいあって、で全部食べました。一人で食べるとね、あの、それでお腹いっぱいになっちゃうので、二人で行ったので、二人で半分ずつして、でも、5種類だから2個半ぐらい食べたんですけれども、あのね、やっぱり、もぎたてだし、ちゃんとこういうのを取ってくださいね。お尻のところまでちゃんと色がついているのがもう熟しているので、そういうのを取ってくださいね、とかって教わって、そういうのをこうね、選んで、取って食べたら、まあ美味しい、生のリンゴ美味しいじゃないですかってね、初めて、本当にね、多分初めて思いましたね。いつもなんとなくこう歯につく感じが嫌だったりしたんですけれども、でね、いっぺんにね、生リンゴ好きになっちゃったんですね。で、あの、そこにはね、なんか後ろに虹がかかる月町の滝とか滝もあったりして、すごく自然豊かなところで、あの、ぜひね、まだまだ12月の初めぐらいまでは、あの、この放送やってるぐらいまでは、リンゴ狩りできるようなので、ぜひね、あの、リンゴ狩りとってもね、楽しいです。お子さん連れでこう親子3世代で来てる方とかもいらっしゃったんですけれども、みんなでね、リンゴ剥いてそのまま食べて、あの、子供たちもね、そんなことで、あの、除草剤とか一切使っていないので、もう下もこうふかふかなんですね。葉っぱも、あの、落ちているというか、それをちゃんと栄養にしていて、とってもね、柔らかい、足元もとっても柔らかい、日差しもすごく気持ちいいでね、リンゴの真っ赤なリンゴとかがこういっぱいなっていて、なんかね、とってもいい雰囲気の場所でした。ぜひね、こういうなんか果樹園行くとかっていうのは、もし機会があったら、あの、なんかとってもね、心もあったかくなるっていうのは、多分愛情たっぷりにね、その、果物を育ててらっしゃるからだと思うんですね。そこのね、もうね、果樹園自体が愛情たっぷりな感じで、そこのもちろんスタッフの方もそうですし、その愛情たっぷりに注がれた果樹、そのね、リンゴさんを食べると、もうね、こっちもなんか幸せになっちゃう。そんなね、幸せの連鎖があるような場所だったのでね、もしよかったら、いろんなこう、果樹園なんかね、行ってみたらいかがでしょうか。もう、いちご狩りもね、始まってますね。そんなんで、こう、いろんな場所にあるのでね、ぜひ、あの、行ってみてはいかがでしょうかという、まあ、おすすめの、お話でした。そしてですね、2本目、謙遜文化の怖さっていうね、なんか全然違うような、でも、私の中ではすごくつながっているんです。この間までね、ラグビーのワールドカップっていうのがありましたね。で、日本がとってももう世界中からおもてなしの心っていうのがもう大絶賛されましたよね。で、各国の選手たちが、試合の後にこうお辞儀をしてくれて、相手の文化をリスペクトしてくださるっていうのね、ああいうのをこうなんかこう、こちらのおもてなしの心が伝わったなとか、それから、向こうもこう、こっちをこう尊敬してくれてる、尊重してくれてるっていう、すごいいい、文化の交流だったと思います。それから、日本の、代表選手が出ている、試合だけじゃなくてね、今回、日本人が出てないのに、もう決勝の時かまで、もう各、試合に、全部の平均が 99.3% チケットが売れたっていうね、もうこれはもう驚異的な数字だったようです。っていうぐらいに、その日本人が他の国の、試合まで行く。そして、その国の、国歌って言わないですね。アンセムって言うんですよね。ナショナルアンセムっていうね。その国の、歌まで一生懸命練習してって歌う。それから、練習の時に、その、練習のところに行った地方の、子供たちとかも、その国の、国歌、アンセムを覚えて、それを披露する。こういうのっていうのはこう、謙遜じゃなくて相手を尊重する、尊敬する、敬うっていう、どっちかってこう、アップな感じのね、文化かなと思って、私はすごい素敵だと思いました。で、それに対して、謙遜というのは、どちらかというとこう、へりくだるということですね。で、控えめな、慎み深い態度で振る舞うっていうのは、もう日本人っていうのはもう文化的に謙遜文化っていうのがありますね。で、こう、 謙遜語って言わないんですね。謙譲語とかね、自分をこうへりくだらさせて相手をこう、尊重する、尊敬するっていうのはこれね、文化としてあって、これはこれでいいんですよ。こう控えめな態度で振る舞う、それから譲る、私もねそれはすごくいいと思っています。なんだけれども、最近ちょっとねいろいろこう見ていると、謙遜ということがちょっと謙遜ではなくなっているような気がしています。特にですね、親子関係で謙遜ではなくなっている場面をすごく見るんですね。で、実はそれがとても子供の心を傷つけてしまっているっていうのがありましてですね、それをご紹介しようと思っているんですね。先ほど言ったリンゴちゃんなんかは本当にこう謙遜ではなくて、みんながこう尊重してくれるね、かわいいね、あ、よくできてるね、美味しいねって言ってこう尊重してくれるから、リンゴちゃんもこうね、もう愛情たっぷりでね、美味しいわよ、食べてみたいな、感じに育っている感じがしたんですけれども、謙遜っていうのは逆ですよね。こうなんかこう、いやいやもう私はそんなもんじゃないのでみたいにこうへりくだる。で、謙遜と、それから、謙虚と、それから卑屈っていう言葉、3つあるの、なんとなくわかりますか？ね、謙遜と謙虚ってすごい似てますよね。なんですけれども、簡単にこうちょっとね、辞書で調べてみたんですけれども、謙遜っていうのは、さっきみたいにこう、慎み深い態度ね、それから控えめな言葉、だからそういう、言葉とか態度を、へりくだることを謙遜っていうそうです。で、じゃあ、謙虚っていうのは何かって言ったら、あの人ってね、謙虚な方よね、みたいな、こう、なんか姿勢？こう、自分をね、自分の、偉いものっていうふうに思わずに、素直にこう、相手から学ぶ気持ちがあるとか、控えめにするとか、そういうね、謙虚な姿勢、態度、そういうのをね、謙虚っていうそうです。なんですけどもね、両方ともね、根底に流れているのは、自分の価値を認めつつ、相手に対して自分をちょっと控えめにするっていうのが、謙遜だったり、謙虚っていう言葉の意味だそうです。私、これはすごくいいと思うんですね。あくまで自分の価値を認めている。だけれども相手の立場や意見を受け入れるこう余裕を持つっていう感じですね。余裕を持って自分をちょっとへりくだらせて控えめにして、相手を素直にこう受け取るっていうね、こういう姿は、まあ、確かになんかザ日本人っていう感じかなと思うんですけれども、卑屈というのがあります。それから卑下っていうね、ありますね。卑屈卑下っていうのはこれね全然違うんですよ。辞書で調べましたけれども、これはね、自分を劣った存在であるとしてへりくだったり、それから自分をね癒しめてしまったりするっていうね、そういうものだそうです。で、私がすごくね謙遜文化の怖さっていうふうに言ったのはね、どうもこう例えば親子関係なんかでね、よそのお家の方と、まあ、ママ友同士っていうか、よそのご家族の方と会うね、そうすると、まあ自分をこうへりくだらせるために、相手を褒めるっていうのかな、よくありますよね。もうね、お宅のなんとかちゃんってこの前なんかね、試合ですごい活躍してみましたよね。あ、本当になんかね、すごいなと思ったんですよって言うと、そのお母さんとかがね、いやいやいや、うちのなんてね、もう本当にね、なんか点取るしかね、のがなくてね、もう本当勉強バカでしょうがないんですよ、なんて言って、ね、お宅のお子さんはやっぱりそういうところではね、なんか勉強とかすごいじゃないですかって言うとね、いやいや、もうね、うちはなんかね、なんか点取り虫しかなんかわかんないんだけどね、それでもね、なんか大したことないんですよ、もうね、バカでしょうがないんですよ、運動もダメでね、とかって言って、隣にいるんです、お子さんが隣にいるんだけれども、それをねこうけなしていくんですよね。劣った存在なんです、うちの子は。これは卑下ですよね。これは何でしょう、相手を認めるっていうつもりなんだけれども、もしかしたらそうならない、そうすると卑下の試合っ子になっちゃってるんですね。で、されてる本人たちがいたりしても気持ちのいいもんじゃないですね。なんかね、 こう謙遜文化って昔からあるんだけども、なんかそれの意味が違っちゃってきてるのかなっていう気がしますね。あくまでお宅のねお子さんねすごかったですねって言ったら、それはそれでいやありがとうございます、うちの子ねほんとなんかね頑張ってて、なんか私もすごい嬉しくなったんですよね、でお宅のお子さんもすごいですよね、だったらいいのかな。なんかねわざわざバカでとか、ダメなところ探しして言う必要はないんじゃないかな。うん、どっちにしても言われた方、実はそういう悪いとこ探し自分の子供をするのもね、なんかどうなのかな、やっぱり気持ちいいもんじゃないんじゃないかなと思います。で私ねある会合に出た時に、まあうちの子供たちっていうのがねやっぱり私にないものを持っていて、もう本当そういう意味でね私尊敬してるんですよっていう話を普通にしたんですね。そしたらその相手の方がご自分のお子さんをね尊敬してるってそうやって堂々と言うのってすごいですねって言われて、ちょっとびっくりしたんですけれども、いや本当に私にないもの持ってるんで本当に尊敬してるんですって言ったんですけどって言ったら、やっぱりその方はねちょっとお年を召した方で、いやもうねうちの子はバカでっていうのはねよく聞くけど尊敬してるってなかなか言わないですよって言われて、まあそれがどういう意味だったかはわからないけれども、私はねやっぱりこれを続けていきたいなと思っています。いてもいなくても、うちの子たちね私にないものいっぱい持っていて本当に尊敬しています。はい、それではここでジングルを挟みまして後半をお届けしようと思います。
夢の種放送局、
日本メンタルコーチング学院三浦久美子がお届けする三浦久美子のホットルーム、前半では、リンゴのねリンゴ狩りの話から謙遜文化の話までさせていただきましたね。愛情をかけるっていう意味ですね、そこがつながっているかなと思います。そして後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーは、今日は自分で考え判断する力をつけさせる方法をご紹介していきたいと思います。まあつけさせる方法って言ってるぐらいなので、これはね子供にこうね自分で考えて判断する力をつけさせてあげてほしいなとか、それがまあパートナーの人もね自分で考えてよ、なんで私に何でも聞くのよなんて思ってる方にはもしかしたらいいかもしれないですし、はい、それからもうなんかねそういう教育関係の方とかいろんな方が自分で考えて判断する力っていうのを相手につけさせてあげられるのだったら、あ、つけさせてあげたいなって思う方っていっぱいいるんじゃないかなと思います。それは上司と部下でもそうですよね。なんで自分で考えないんだろうね、自分でまず判断してやってみてから聞いてほしいななんて思っている、上司の方もいらっしゃるんじゃないかななんて思いますね。まずですね、なんでじゃあ自分で考えないんだろう、ね、自分で判断してやってみないんだろうっていうと、ここもまたその背景っていうのはきっとあると思います。でじゃあね逆にですね、なんかこう何でもやってあげたくなっちゃう親の気持ちとか、なんかやってあげたくなっちゃう先輩の気持ちとか、そっちからちょっと説明をしようかなと思うんですけれども、はい、何でもねやってあげたくなっちゃうっていうのはね、例えばね、宿題をやっていない子供がいたりね、それからまあおじいちゃんとかおばあちゃんでもそうなんですけど、薬をね飲まなきゃいけないって言ってとテーブルの上に置いてある、でも、全然ね時間になっても飲まない、あなんかね飲まないとおじいちゃん大変だわなんて言ってね、こっちがそわそわしてしまうみたいに、こう家族じゃなかったり自分が関係を深く持っていない人だったらば、もしかしたらああまた忘れてるわね、やってかないと大変なんじゃないのかなとか、ああまた薬忘れちゃってもう家族の人言ってあげないかななんて言って、ちょっとね責任がないとそんな感じで客観的に見れると思うんです。なんですけれども、ちょっとでもこう関わってるとなんかねやってあげたくなる ね、それはやってあげたらこう解決をその場ではするので、やっぱりその場で解決するならやってあげたくなっちゃうというのが、もしかしたらこれは親心だったり親切心だったり、まあ関係者の気持ち、っていう優しさだったりすると思うんですね。なのでそれ自体をやってはいけないとは私も思いません。ただいつでもいつでも、ほらほら宿題はどうしたの、ね、やんなさいよ、ね、おじいちゃんおじいちゃん薬飲み忘れてるわよ、薬飲んでね、ほらほら、ね、この課題やらなきゃいけないんじゃないの、ほら、ね、部下だったらね、このこれ今日までじゃなかったっけ、いつでも声かけをしていると、その人はですね、だんだんと、あ、この人はいつもいざとなったら声をかけてくれるっていうのが、これはね、でもね、意識してるわけじゃなくても無意識の中に入っていくんですね。そうするとそのことに関して自分で考えるということをしなくなってきます。だんだんとなんですが、いざとなったら声かけてくれるっていう安心感、これがですね、人間を考えるということを放棄するようになるんですね。やっぱこういう習慣ってやつですね。はい。というと、こっちは親切でやってたのに、向こうも、まあ、親切に乗っかってるのも無意識なんだけれども、そういうことになってしまう。で、だんだんと考えない人間になってしまう。ね、これはまずいですね。そうするとですね、いざっていう時ですよ。ね、例えば、お母さんがいない時、だからね、お嫁さんがいない時、上司がいない時、ね、誰も声をかけてくれなくて、誰だ、どうしようで、このどうしようの時に考えるという習慣が本当に本当にあまり身についていないと、どうしよう、よし、こうしようがね、出てこなくなっちゃうんですよ。で、人間どうなるかというと、パニックになってしまって、頭が真っ白になってしまって、もうあわあわあわあわしてしまう。で、こんなところから、本当に自分の自信をなくしてしまうみたいなことがね、実はよくあるんです。ということはっていうふうに考えてくださいね。自分で考え判断する力をつけさせるということは、要は普段から、自分で考えないといけないようにしてあげればいいだけなんですね。だけなんですねって言われても、じゃあどうすんのっていうね、今なんかちょっとお声が聞こえてきた感じがしましたね。はい、これいくつか方法があるんですけどね、まず一番最初に、考えるという脳ですね。考えるという脳はですね、まず、人間の脳はね、簡単に言って三重構造になっています。一番奥側にあるのが、まあすごくね、こうね、原始的な脳って言われてるね、爬虫類脳って言われてるところで、これはね、もう人間が生きていくっていうところを司ってるところなんだけれども、その次にね、脳をこうね、縦に切った時にこうね、三重になってる感じにイメージしてみてください。真ん中の層がですね、まあ、動物脳って言われてるところで、これはこう危険を回避するとか、危険に対して、どうしよう、ね、やばいとね、逃げろとかね、戦えとか、そういうのを司るところで、で、こういう考えるとか、判断するとかっていうのは、人間脳と言われている、一番外側のね、この高次な脳と言われている、すごくこうね、高度な脳です。人間しか持っていない脳。しかも、前頭前野って言ってね、脳の前のところですね、おでこのところです。ここに、もう人間が、人間たるゆえみたいな、考えるとかね、情報を集めて、それについて思考して、で、こうしていこうなんていうのをね、こう判断する、処理する、それを、人間の体全部にこう指令を出す。まるでですね、ちょっと古い話なんですけども、踊る大捜査線っていうのありましたよね。ギバちゃんとかね、青島とかが出てた刑事ドラマなんですけど、そのギバちゃんがやっていた、殺人事件なんかがあると、捜査本部っていうね、本部っていうのを設置して、そこに、一番前にギバちゃんがね、こう、つかつかつかと来るんですね。そうすると、広い会議室で、所轄と言われるね、はい、いろんな派出所の、交番の人たちとか、それから、あそこだと湾岸警察とかがこう来てるわけですよ。 でね、ギバちゃんがですね、諸葛報告せよとかって言ってね、はい、報告をいろんなとこがするわけです。その報告をいろいろなとこがするっていうのが、人間のいろいろな脳のところから報告が集まってくる。ね、前頭前野に全部集まってくるわけですよ。そう、まあ、ギバちゃんが前頭前野の、まあ、その、腸みたいな人ですね。そうするとそれを聞いて、よし、みんな、じゃあ、諸葛の湾岸はこれをせよ。ね。はい、どこどこの港警察はこれをせよ。みたいな感じで、こう、指示を与えていく。ね。そんな、本部に当たるところが、捜査本部に当たるのが、前頭前野。で、前頭前野をどんどん使わせてあげることが、人間が考えるとか判断をするということができるようになります。で、前頭前野をどんどん使うというのはどういうことかというと、今ね、私がこう、諸葛報告せよって言ったんですけれども、やっぱりね、言葉というので人間っていうのはいっぱい判断をするんですね。なので、会話というのをすればするほど人間というのは考える力とか判断をする力っていうのがどんどん磨かれていきます。なのでね、こうすごく短い言葉で、例えば、お母さんが何々しなさいとか、こう結論だけを言っていると、人間って考える、こう言葉がこう中でいっぱいいっぱい動かないじゃないですか。なので、会話にすると、こう人間の頭っていうのはいっぱい動くわけです。それでね、捜査本部がいっぱいの、いろんないろんなね、情報を集めて、いろいろ判断を下せるわけですよ。っていうことはですよ、ね、すごい例えばなんですけれども、子供がね、例えばね、あ、大変だお母さん、ね、ノートがもう書くとこない、明日のノートもうこれ書くとこないよって言ってきたとします。ね、ちょっと親子関係でお話をさせていただきますけれども、そうするとお母さんは、何、ね、そうするといろいろこう、もうその情報だけで、お母さんはいろんな情報を持って、いろいろな経験をしてきたので、じゃあ他のノート使いなさいとかね、もう裏に書いちゃえばいいじゃないとかね、じゃあこれ使いなさいとか言いたくなるかもしれない。だけれども、そういう時にね、じゃあ、どうしたらいいと思う？この一言ですよね。なるほどね。そうなんだ。ノートがないのね。じゃあ、どうしようか。という、投げかけをする。よし、諸葛に投げかけをするんですよ。ね。そうすると、その子の頭の中でいろんな情報が来るわけです。そうだ。例えば、なんとかくんはノートがない時に先生に紙を借りてたぞ。とかね。はい。それから、あ、そういえば、あの時には違うノートを使ったな。とか。その子なりに考える。ね。そうやって自分の中で情報を集めて考えて判断することができるんです。ね。そういうことで、ぜひですね、人に質問をするということで、人の脳を動かす、そういうことをやってみてはいかがでしょうかというご提案でした。では、ジングルを挟みまして、エンディングへと入ってまいります。
夢の種。
今回の放送いかがでしたでしょうか。さあね、今日はね、言葉を使う、人間はとてもね、頭というのが優れております。どんどん使ってどんどん、考えていい人生にしていきたいななんて思います。番組へのご意見ご感想などぜひ、コメントを送っていただきたいと思っています。またもう一度聞きたい放送の中で、あれどうやるんだっけなんて思っていただきましたら、すべてですね、日本メンタルコーチング学院のホームページに三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこに私のこのね、一人喋りの放送も載っておりますし、お問い合わせのページもございますので、ぜひそちらの方を利用して私の方にいろいろなコメントを送っていただければ嬉しいなーって思っています。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。